こんにちは、経済クラブの小崎です。経済クラブでは世界の支配勢力プロレス団体とつながる横森和輝が世の中のプロレスシナリオの裏解説をするオンラインサロンとなっております。今回はですね、水尾銀行のトップ3がですね、辞任するという事態になったんですけれども、横森がちょっと気になったことをですね、シェアしましたので、こちらの動画ご覧ください。こんにちは。今日はですね、11月19日ですね、第490回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、最近気になったニュース、何かありますかね？
みずほのね、頭取辞任だってね。とうとう来たかって感じだね。
とうとう来たか。
で、このね、みずほの頭取なんだけど、これシステム障害っていうことでね、の責任っていうことなんだけど、その障害の時になんか外為法違反があるとかね、なんだそれはっていう感じがするじゃない。なんかどちらかというとシステム障害じゃ辞任しないよねってことだよね。で、これほら、だってなんていうの、工銀と第一勘銀とそれと富士銀行でしょ、それが合併した時に違うシステム使ってんだから、それはしょうがねえよなっていう感じで、だけどこのシステム障害がいくつもある時に外為法違反が起こってる、こっちの方がなんか似ようなって感じがするよね。
外為法、
はい、で、それはね、ちょっとまだ火のないところにっていう感じで、何かまだわからないけど、ただね、みずほで何をしてきてる銀行かというのが分かると、そろそろこっちの方向に行くのかなっていう感じですよね。
何をしてきたんですか、それは。
だから、みずほはどこに融資をしてるかっていうことよ。
はい、
ね、韓国にも融資してるよねって、ソフトバンクにも融資してるけど、
はい、
そのぐらいみずほって結構一部の企業だよね、韓国サムスンとかに行ってるのよ、お金が。で、それを融資をの陣頭指揮取ってるのは、やっぱりね、融資部長じゃないわけよね。頭取案件でしょ、まあ、その辺になってくれた。
トップですよね。
ね。で、その頭取が辞任に追い込まれたという形は、金融庁の後ろでっていう感じじゃないかな、なんていう、陰謀論だよね。
そうか、そっちからつつかれてるみたいな感じですかね。
だって、金融庁がずっと入ってたんだからさ、その、なんていうのかな、出向っていうかさ、その、普通、ただのこのシステムだけでも、金融庁って別に違うよね。そのシステムの技術者が言ってたわけじゃないでしょ、これ。システムの問題でずっと監査やってたわけじゃない。なんか匂うよねって感じがするよね。
ね、一応ニュースでは、障害時の対応に、まあ、外為法違反の疑いがいがあると。いうふうにこう書いてあるんですけど、
だからただの外為法違反か、ただその一旦手続きを取らずに海外送金してたっていうけど、なんかそれも、ね、アメリカに送ったのかな、どこに送ったのかなって感じがするじゃない。韓国に送ってたんじゃないかななんていう感じがしないでもないよなっていう、
はい、
まあ、今後の調査で出てくるんだろうけどね。
なるほど、そっか。まあ、じゃあみずほね、そのトップ辞任っていうのはかなり大きなねことですからね、その裏で何かがあったんではないかということですかね。
そうね、なんか裏であったような感じがしてなんだよね。
はい、
それがちょっと気になったっていうかね、それとまあ大きな流れっていうのが今あるから、韓国についてはちょっと本編の方でもうちょっと詳しく話したいと思います。
はい、わかりました。はい、経済クラブですね、横森さんが独自に得たプロレス団体の情報ですね、それのニュースの裏解説をするオンラインサロンとなっています。興味ある方はですね、ぜひ経済クラブ .com こちらにアクセスして会員になっていただければと思います。じゃあ横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。